こんにちは、加藤泰三です。変えられることは変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう。起きてしまったことを嘆いているよりも、これからできることをみんなで一緒に考えましょう。もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
私は43歳です。
43歳。結婚してます？
はい、結婚しております。
ご主人何歳ですか？
43歳です。
お子さんは？
おりません。
今お二人で暮らしてるんですね。
はい、
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
実家に住むですね、姉家族と両親の関係、あとはちょっと姉が倒れてしまったので、姉と両親の今後の介護についてのご相談です。
姉と両親？
はい、実家が離れたところにありまして、そちらにですね、10年ぐらい前に姉と子供たちがちょっと夫との問題があったようで、姉は離婚はしていないけれども別居して、子供と姉が実家にいると。
はい、それで
3年ぐらいですかね、前に姉が脳梗塞で倒れて介護が必要な状況なんですね。で、現在は姉の20代の娘たちがいるのと、80過ぎの両親でその介護をしているんですけれども、子供たちはまあ働かなきゃいけないので、日中は老齢の両親が見ている状況なんですね。ただ倒れる前からなんですけれども、やはりこう両親と姉一家との圧力がある程度あったみたいで、ストレスが溜まってるようだったんですが、今後介護をしていくにあたって両親も高齢なので、姉の介護プラス両親の介護も始まるので、私も含めてその子たちとちゃんとコミュニケーションを取った上で進めていかなきゃいけないと思うんですが、ただ子どもたちも多分姉もだと思うんですけれども、ちょっとこう両親に対してちょっと反抗的なところがあるのかなというふうに思っていて、
つまりお嬢さんは20代で、あなたのお姉さん、彼女の形からすれば母親ですね。
はい、そうです。
脳梗塞で介護があると。
はい、
80代のご両親の方は、むしろ介護されるんではなくて、今介護する側に回ってるっていうこと？
そういうことなんです。
これは僕ももう80代だからわかるんですけれども、80代で介護されるんじゃなくてするっていうのは大変なことですよね。
そこを介護していかなきゃいけないので、ただちょっと離れているので、私も近くに家を借りるなりしてやっていきたいとは思っているんですけれども。
というのは今日の相談っていうのは、こういうことですか？あなたのお姉さんが脳梗塞になって今介護を必要とされていると。
はい、そうです。
それでそのお嬢さんたちが20代で、このお嬢さんたちがその自分の母親と祖母の介護をしなければならないけれども、人間関係がうまくいっていないという、そういうこと？
はい、それが影響して、私ともあまりコミュニケーションがこう取りづらいのかなという気がしていて、なので話をしなきゃいけないと思っているんですね。今後、私の姉、彼女たちの母親の介護と、彼女たちは一緒に住んでいるので、そこのコミュニケーションがうまくいってないのは良くないと思っていまして、なのでまず彼女たちと話をしなきゃいけないなと思ってるんですね。相談というのは、私は子供もいないので、姉の子として、子供として話をしたことはありますけど、介護だったりとか、将来についての話なんていうのはしたことがないので、どういうふうにアプローチして、彼女たちに個別に話した方がいいのかとか、全員家族揃って話をした方がいいのかっていうのを、ご相談できないかなと思って連絡させていただきました。
はい、 わかりました。今日はスタジオにですね、弁護士の野島理恵先生がいらっしゃっているので、はい、伺ってみたいと思います。
もしもし。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お姉さんが脳梗塞で要介護ということですけど、要介護何級ですか？
一番重いやつだと思います。
車椅子に乗って動いたりできる？
自分ではできない。
自分ではできない。自分で何ができます？
自分では多分何もできずに、食事も今は父が与えているという状況のようです。
お姉さんが要介護の認定受けたのは何ヶ月ぐらい前ですか？はい、
もう3年前ぐらい。
じゃあ3年間この状態が続いてらっしゃるんだ。
そうですね。まあ、介助があれば、車椅子に何とか乗れるという状況のようです。
車椅子に乗っても自分で顔を洗ったり歯を磨いたりはできない？
できない。
それは全部今お父様とお母様がやっておられる？
あとはヘルパー、日中は何かこう福祉的なものは使っているようです。
お姉さんのお子さんたちというのは、
はい、
何歳なんですか？
一人が20代半ばと20代前半ですね。
それぞれ働いておられる？
働いています。
お姉さんの旦那さんは？
は全く連絡がないですし、まあ、当てにはできないかなという感じですね。
今はお父様、お母様、それからお姉様、はいはい、お姉様の子供たちが一つ屋根の下に住んでいる？
そうです。
であなたとしては、はい、お姉様の介護のことも、
はい、
お父様お母様のこれから来たるべき介護といいますかね、
はい、そうですね、
のこともお子さんたちと話をしたいと思っていると？
そうですね。協力するためにコミュニケーションを取る必要があるけれども、うん、もう少し感謝して今の状況をありがたいと思ってもらえないかなという、その上で姉の介護と今後の努力をしてくれないかなという話をしたいんですね。
そういう努力っていうのはどういう努力ですか？
祖父母に対してもう少し気を使ってあげるだったりとか。
気を使うっていうのは例えばどんなところで？
例えば素材からスープを作ったりとか、そういうのに手間をかけていいものを食べさせてあげようとしているおばあちゃんに対して、うん、そんなこと即席で時間かかんないんだからやってよみたいなんだったりとか、おじいちゃんが積極的に子供たちの洗濯だったりとか洗い物だったりとかをやってるにかかわらず、そこに対してあまり感謝がないというか、
まあ、そういうお嬢さんたちが、
はい、
おばさんに言われたからっておじいちゃんおばあちゃんに感謝するっていうのは
難しいですね。
なかなか非現実的ですよね。実際
なるほど、
感謝しろって言われて感謝するような人だったら最初から感謝してますよね。
なるほどです。
一方、おじいちゃまおばあちゃんたちは、
はい、
自分たちが長女のことも面倒を見、孫たちのことの家事のこともやりっていうことには不満は持ってない？
ストレスを感じてると思います。
あなたとしてはご自身がどういう協力をしたいと思ってらっしゃる？
例えば、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがボケたらどうすんのみたいなこう会話になったらしいんですけども、そしたら私のところに送りつけるみたいなことを言ってたらしいので、世話になっててそれはなくないっていう気持ちが私はあって、なので早く話をしに行かなきゃなと思ってはいたん。
感謝しろって言っても感謝しないと思うので、具体的にあなたが何をしたいのかっていうと、
はい、
お姉さんのために奔走してらっしゃる年老いた両親を見てられない、
はい、見てられないので、まあ、
となるとお姉さんを施設に入れるっていうのが、
はいはい、
率直に言うとかなり現実的な選択肢ですよね。
まあそういう話も含めて、うん、私的にまあちょっと伝えようかなと思ってるのは、まあ一応拠点は離れたところにありますが、うん、様子を見れるように2拠点で行き来しつつ手助けできることがあれば。
手助けってお姉さんのお世話ってこと？
まあ、それも含めですね。お姉さんのお世話だったり、例えばまあ施設に入れるならそういう手続きだったりとか調べたりとか、うん、
それはすごい現実的にあなたができることだし、
な
あなたが適任なんだろうと思います。
あ
で、姪御さんたちも社会人で働いてらっしゃるんでしょ？
はい、そうです。
遠からず独立して家出ていかれるんじゃないですか？
そこなんですよね。
そんな風には思ってないんだ。
お母さんがいるから出ていけないと思っているのか、その辺も聞かなきゃいけないと思ってはいるんですよね。
まあ、ただそれを言うと多分姪御さんたちの関係は悪化するってことは覚悟の上でやんなきゃいけないだろうと思いますよ。うん。
なるほど。
なんでおばさんそんなことをいちいち言ってくんのよって話にはなるでしょうからね。
今現状、その、まあ、姉も含めての居住の拠点っていうのが私たちの両親にかかってるわけじゃないですか。
うん。
なので、直接的な介護をしなかったとしても、うん、両親の今後の介護の発生っていうのは彼女たちにも関係あるじゃないですか。
うん。
なので、話をしたいなとは思ってたんですけど、やっぱり、そこはなかなかうまく
いく。あんまり今のところうまくいく要素が見えないですよね。
なるほど。
あなたご自身が、姪御さんたちに対して若干イラッとしてるところがあるわけですよね。なんでそんな。私の両親に迷惑かけて、ね、私だってそうだろうと思いますよ。もう自分の年取った親父が選択させられてるってなったら、
ね、
あんたたち社会人なんだからそれぐらい自分でやりなさいよって、まあ私だったらずけずけ言うと思うけど、だって関係良くなりようがないと思うし。
そうなんですよ。私もそもそもの性格であれば言っちゃいそうなところをちょっとここで。
でもそれ言うのも一つおばさんの役割なんじゃん、はい、それ言ってあげられる人だってもう誰もいないわけでしょ。
そうなんですよ。
それおかしいじゃないって。誰かが何も言わなかったらこの状況は変わらないでしょうしね。うん。
そうなんですよ、ね。
だって、姪御さんたちにとっては、まあ、今はおじいちゃんおばあちゃんが自分の母親の面倒も一応見てくれてて、
はい、
自分たちの選択もしてくれてるので、これかなり心地いい状態ですよね。
そうなんですよ。
もっとも。それは自分たちから変えようとは思わないので。
なるほど。
誰かが何かしなきゃ変わらず、その何かっていうのは彼らにとっては心地よくない変化なわけですから。
ですね。
その心地よくない変化をもたらす人間を悪者にならざるを得ないので。
なるほどです。
そうするとあなたはもうその覚悟を決めて、行かれないとうまくはいかないだろうと思います。
なるほどね。
うん。で、その上で多分現実的に言うと、
はい、
80過ぎたお父様お母様がそこまで重い障害を持った長女の面倒をずっと見るっていうのはもう3年間よくやられたと思うぐらいで。
そうですね。
やっぱりちょっと、施設とかね、ちょっとそういうのを考えられて、
はい、
もちろん、姪御さんたちもお父さんお母さんも罪悪感持つかもしれないけど、
はい、
まあお姉さんを施設に入れたとしても、なるべくみんなでお見舞いに行くように交代でね、心がけてっていう風に変えていくのが現実的なんじゃないですかね。
わ、はいはい、かりました。
うん。
ありがとうございます。すいません。
いやいや、ちょっと待ちくださいね、はい。今加藤先生に代わりますので。
いい回答いただきましたね。
ありがとうございます。
大変失礼な言い方ですけど、
はい、
あなた今ご主人と二人の生活に虚しいんじゃないの？
そんなことは自覚はしてないんです
けど。自覚はしてないけど、
はいはい、
自分たちの二人の生活が充実していれば、
はい、
ここまで関わっていかないでしょう。
そこも先生にお伺いしたかったんですよ。まあ言ったらほっとけばいいという理屈もあるとは思うんですね。
ほっとけばいいんじゃなくて、
はい、
自分の生活が充実していないから、
はい、
人と関わってしまってるんじゃないですかっていうこと。だってこの関係そのものが、
はい、
ただもう大変な問題なんですよ。
そうなんです。
それでもうまくいってないのに、
はい、
なんでわざわざあなたがこの中に入っていってうまくできると思います？
なるほど。私がどうにかできる問題ではないということ
です。そうですよね。もっと関係はごちゃごちゃにしますよね。
ああ、そうですか。
そうですかってあなたはそう思いません。というよりもあなた今ご主人との二人の生活に充実感を感じています？
は
い、
主人との関係はうまくいっていると言えると思うんですけども、ただ私自身がちょっと姉のこともあって、どこでも拠点を置いて仕事ができるような風に考えようと思ってですね、それをちょっと模索してるんですよね。
だからあなた自身が満足してないんですよ。
それは多分あると思うんです。どう動けばいいかわからない。
だからそこが問題であって、僕が言いたいのは、
はい、
関わろうとしている心そのものが問題だっていうことを言いたい。
関わろうとしていることが問題。なるほど。わかりました。
よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
失礼いたします。
仲間への最大の義務は自分が自分自身であること。